一般質問、市の行政課題などについて10人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。学校校舎等を避難所として利用するための事前協議について、質問、向井派真島美幸。震災時の指定避難所である学校体育館だけでは、更衣室や要配慮者の方などが必要とされるスペースを確保するのは難しい。必要であれば校舎の利用も可能となっているが、スムーズな利用が可能となるよう、校舎やグラウンドなど学校施設の利用について事前に協議すべきと考えるが、どのような検討がなされているか伺う。回答、危機管理課。災害規模にもよるが、災害時においても教育施設の確保と授業の実施を速やかに回復する必要があるため、災害の想定をもとに平時の事前協議を行うなど、教育委員会と緊密に連携を図っていく。ジブリパークを起点とした誘客の仕掛けについて。質問、公明党瀬戸市議団永江秀幸。ジブリパークからの移動手段についてはどのように考えているのか伺う。回答、政策推進課。市内からジブリパークを結ぶ移動手段については、愛知環状鉄道やリニモを利用する方法や路線バスを利用する方法等、既存の公共交通機関を活用した移動方法について周知 PR することに加え、ジブリパークへの移動手段と市内回遊と合わせた宿泊を含むプログラムの検討等を進め、実証実験による運行を行いながら、市内とジブリパークとを結ぶ最適な移動手段、移動ルートを検討していきたいと考えている。虹の丘学園の増築を必要最小限にとどめるために。質問、向井派松原大輔。人口統計各種データからも今後虹の丘学園の増築の必要性が見えてきているが、増築の規模は課題とならず、増築の効果は長く保たれることが望ましい。そのためにも祖母会小学校跡地の住宅開発は後期を2から3期に分けるなど、社会像のピークを平準化させる調整弁の役割を担えるのではないか。回答、教育政策課、政策推進課。児童生徒数の動向を可能な限り詳細に把握し、増築の規模が課題とならないよう適切な学校施設の運営に努めていく。祖母会小学校跡地の住宅開発は子育て世代の転入のタイミングを逃さないよう進めていくが、入札不調となった際は分割する案も含めて見直しを行う。障害福祉サービスは利用者の最善の利益を保障できているか。質問、日本共産党瀬戸市議団荒井歩美。放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援は子どもへの直接支援と同時に保護者など家族への支援も役割に含まれるか。また支給上限を超える支給決定の可否と、子どもの介護や療育と保護者の就労継続のために日中活動サービスと日中一時支援の同日利用は認められるか。回答、社会福祉課。いずれも障害者本人への直接支援に加え、障害のある子どもの子育てを社会的に支援するサービスである。障害者相談支援センター等での相談において必要性を確認した場合は、国の基準を超える支給決定をし、同日利用が不可欠と判断した場合は利用を認めている。
生活に困難を抱えた高齢者等への居住支援について。質問、 公明党瀬戸市議団三宅聡、瀬戸市居住支援協議会では居住支援法人を中心に地域の不動産事業者と介護専門職等が連携し、生活に困難を抱えた高齢者等に対し、住まいの確保、生活の支援や見守り、退去後の処理等一体的な支援を行っているが、現時点でどのような課題があるか伺う。回答、高齢者福祉課、さまざまな課題はあるが、まずはおのおのの条件に合う物件を確保すること、次に協力者である物件オーナーの不安を解消するため入居後の生活支援を維持すること、さらに退去後必要となる費用、例えば遺品など残置物等が発生した場合の整理費用をどのように担保するかなどが課題である。共愛道路の解消で持続可能なまちづくりについて。質問、公明党瀬戸市議団池田信子。本市は共愛道路が市内全域に点在している。都市計画マスタープランでは市街地の防災力の向上として、木造建物が密集した市街地における共愛道路の拡幅についての方針は示されていない。新たな災害に備えて今から共愛道路の解消を喫緊の課題として取り組んでほしい。今後の展開を伺う。回答、建設課、密集した市街地に限らず自治会町内会を通じて拡幅要望をいただいた路線のうち、用地の無償提供等協力が得られ条件が整った路線から拡幅整備を進めている。今後は防災上の向上も視野に地域の実情を鑑み共愛道路の解消に努めていく。地震豪雨など災害に強いまちづくりをどう進めるか。質問、日本共産党瀬戸市議団原田学。近年地震や豪雨により盛り土や急斜面が崩れ大きな被害が各地で起きている。谷埋め盛り土、原付け盛り土等の大規模盛り土造成地について瀬戸市は246箇所と公表されている。そのうち詳細な調査が必要とされた2箇所については今年度の第2次スクリーニング調査により対策が必要と判断された場合に住民への周知、市の対応は具体的にどのようになるのか。回答、都市計画課、第2次スクリーニング調査の結果防災区域の指定が必要と判断された場合対象区域の住民に説明を行う。また市の対応としては活動崩落防止対策を行っていく。瀬戸LCA 学園の中学部開設の実現性について。質問、向井派臼井敦氏。瀬戸ソラン小学校の運営会社は中学校開校のため動線小学校跡地利用の要望を提出しているが、市はどうするつもりか伺う。また中学部開設のため動線小学校の校舎や体育館等の施設や用地の譲渡処分についてどうするのか伺う。回答、政策推進課、市のまちづくりの方針に沿った内容であり地域に対し情報を共有したところで一つの活用方針案として意見交換をしていく。また動線小学校跡地の活用方針については地域との意見交換を開始したところである。瀬戸ソラン小学校の運営会社からの提案については今後検討を進めていく中で決まっていくと考える。子どもの教育格差、選択格差の解消に必要な取り組みについて。質問、向井派中川雅也。瀬戸市の貧困線未満の実態はどのようになっていて、 教育格差等のない社会を実現するためにどのような施策が必要と考えているのか、またその解消に向けた対策に子どもの今、未来応援基金などの基金を使用すべきと考えるが見解を伺う。回答、子ども未来化。本市の子どもの貧困率は 7.1% となっている。中でも一人親世帯の子どもの貧困率は約 50% と高い数値になっている。貧困に限らず、さまざまな格差解消に必要な施策として学習支援等の充実を図るとともに、新たな支援のニーズを聞き取ることが必要である。基金の活用については今後検討していく。子どもの健康と尊厳を守るため、学校トイレに生理用品の設置を。質問、日本共産党瀬戸市議団浅井琴美。コロナ禍において生理の貧困問題が浮上し、昨年は約3割の自治体で生理用品の無償提供が行われ、瀬戸市も実施している。しかし学校での配布は子どもたちの悩みを把握できる機会となるとして、保健室での手渡しとなっている。授業に間に合わない、また保健室に行くことが精神的負担となる場合があるため、子どもたちの健康と尊厳を守り安心して過ごせるよう、学校トイレに生理用品を設置すべきではないか。回答、学校教育課。生理の貧困への効果的な対応のため、2学期からモデル校のトイレにおいて生理用品の提供を行い、課題の把握や検証を行っていく。